皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから世界に向けて、発信したいという番組です。本日のゲストは、一般財団法人アジア南洋協会の評議員の松本浩二先生です。
あ、こんばんは、よろしくお願いします。
先生よろしくお願いします。
はい。
今日は1月17日ですね、うん、22年前に、阪神淡路大震災が、はい、発生した日ですね。日本は、いわゆる自然災害の国家であってですね、はい、僕最近あの梅原武先生の、はい、あの人類学、うん、哲学っていうんですね、人類哲学という、はい、本をね、はい、拝読させていただいたんですけども、西洋の、うん、哲学というのは自然を征服するというか、だから日本のそのね、もともとある、はい、日本のというのは自然というのは恵みと同時に、うん、まあ、あの地震があったりね、大変な、はいはい、そこにこううまく自然の流れに任せてという、はい、哲学が必要であるという、
なるほどね、
ものを書かれてて、うん、さて、今日のテーマなんですけれども、はい、1月20日いよいよ3日後になるんですかね、
はい、
アメリカにおいて新大統領登場、ドナルド・トランプ大統領が、ね、正式にですね、大統領になれるんですけども、
いよいよね、
いよいよね、いよいよで、このラジオでももう1年ぐらい前からですね、
そうですね、
アメリカの大統領選挙についてお話してたんですけども、はい、今日はあのそのテーマで、はい、行きたいと思うんですけれども、はい、先生、あの先生はトランプ大統領を予言されたというか、うん、かなりですね、はい、あの可能性あると言われたんですけれども、
はい、実は1年前にですね、
はい、
あの中野先生言われたように、あの竹中先生がね、
はい、
どうも世界の動きとしてね、
はい、
トランプを非常にバカにした知識人が多いけど、
うん、
ね、これアメリカで決してね、
うん、
その流れを止められないような、ね、動きとなっていると、
うん、
でこれはもしもそうなったら、うん、つまりトランプが大統領になったら、
うん、
アメリカにとって大変なことになるっていうことをね、ちゃんと、うん、
あ言われてるんですか。
1年前に言われて
る。1年前に、
はい、で私それ読んでですね、やはり竹中先生は僕はジャーナリストじゃないとも言うしね、
うん、
経済学者でもないというしね、うん、ファイナンティストでしたっけ、何でしたっけ、なんかそういう、
うん
う
ん、
ファイナンスのね、ことを長く実業に就かれてたので、うんうん、やっぱり市場主義というかね、
うんうん、
そういうことが歴史からちゃんと浮かび上がらせて見れる人だなと思いました、うんうん、だから既存のね、社会学とか政治学とか、
うん、
まあ、心理学とか、いろいろな学があるんですけれども、うん、まあ、統計学的に見ようがね、歴史学的に見ようがね、
うん、
トランプの出現というのはね、うん、非常に、まあ、俗に言うエポックメイキングとかね、
うん、
一人の人物によって、ね、歴史がね、うん、という非常に大きなものがあると思います。まあ、これ以上は、言わなくても皆さんもう報道でね、うん、よくご存知と思います、
うん、まあ、僕も1年前、うん、まあ、竹中先生多分龍谷大学の経済学のエコノミストな、
はいはい、
エコノミストの竹中先生がね、トランプと言われて、僕はまあヒラリー・クリントン大好きだったんで、
ま
あ、絶対ヒラリーっていうのを思い込んで、はい、ラジオでも何回もそれでね、お話しさせていただいたんですけども、はい、まあ、現実的に、まあ、トランプ大統領がね、当選された背景って考えてみると、
うんうん、
ごく当たり前っていうかですね、まずはグローバリゼーションによって貧富の格差が広げすぎたり、そこにアメリカにいる、まあ、白人層が、ね、主役である 70% の、ね、人口の白人層が、全部工場なりが全部メキシコとかね、中国なり移転、移ってね、そしてまたそこに中国から、安いものが入ってきて、そこで仕事がなくなると、
うん、
明らかに、政治はですね、やはりナショナリズムが強くなって、経済は企業を中心と考えたら、いかに、その比較優位っていうね、国際水平分業とかいくと、経済の動きはそうだけど、いざやっぱり政治で経済を動かすことができるって、今までアメリカやれなかったことをね、
そうですね、
やり始めたと、保護主義的なね。
なるほどね。でまさにその通りですね、
うんうん、でアメリカのね、その性格というかね、アメリカとは何ぞやと考えた場合に、うん、まあ、僕もちょこっとしかアメリカね、ほんの7年しかアメリカに住んでないですけれども、
いや十分ですよ。
あの あれね、アメリカのこう歴史振り返ってみると、ジョージ・ワシントンからね、行くと、アメリカというのはモンロー主義、孤立主義っていうかね、アメリカファーストでずっとやってきたと。
なるほどね。
で、第一次世界大戦の動き見てみても、やっぱアメリカも入ってないし、そこに出てきたウドロー・ウィルソン大統領が、その国際連盟というのをね、はい、リーグオブネーションというのを提唱したけども、うん、議会がそれを認めなかった、それでドイツのヒトラーなりのファシズムが台頭して、まあ、戦争になった時にやはりアメリカが本格的に関与するために、まあ、パールハーグもハーバーも含めてね、そういう日米の決戦が始まったというふうにとれば、それ以降はアメリカはずっと国際主義で、軍事力もそうだし、経済力も世界で警察官としてやってきたと、それがどうやら変わったみたいなね、流れで、
おっしゃる通りですね。あのアメリカは太平洋と大西洋の間にあるね、まさにあのニューワールドでね、新しい世界、あの新しい秩序、ね、新しい政治、で、まあ、それについてあのトクヴィル、まあ、政治学者ね、あのいろいろ言ってるんですけど、私はあのその政治的に語れるアメリカの部分がね、どんどんこう、なんていうかな、対化じゃない、成熟しすぎて、あるいはもうね、政治システムにおいてもね、もう共和党と民主党という二大政党で、またあのイギリスのようなものとは違う形でね、また新しいあの世界秩序までね、広げるという、そういう植民地主義ではなくて、もうアメリカの、あのアメリカが立派であればね、世界はアメリカについてくるみたいなね、そのアメリカが世界を作り変えるようなね、
そうですね、
そういうのはあまりない、
特にね、冷戦になった時、はいはい、1990年の時点で、はいはい、ブッシュ大統領は、レーガンから引き継いだブッシュ大統領はですね、やっぱりこう国際秩序の構築ということで、はい、考えて、で最近ね、キッシンジャー、ヘンリー・キッシンジャーが、インターナショナルオーダーっていう、まあ、500ページぐらいの本をね、数年前に出された本なんですけども、
はい、
それさっと読みまして、まとめたところ、キッシンジャーというのは3年前に、ある程度今回のトランプ現象というのをね、予言するような文章がありましたね、
あ、そうですか。僕、中野先生にあの教えられて、キッシンジャーのを読んだんですけど、トランプ現象が起こり始めた時ね、彼はそれのに対しての警告めいたものをね、本で書いたかなと思ったけど、3年前だったらまだトランプ候補とかいう時じゃないですよね。これで私思うのは、本当にあの今トランプ に対してね、ちゃんと君ちょっとね、あの待ちなさいと、あるいはもっとちょっと考えなさいとね、こういうふうに言えるのは僕キッシンジャーじゃないかなと思うんですよね。このことに関してはね、ノって言うとはね、絶対言えないものをね、やっぱりキッシンジャーはやってきたような、
あのね、僕、キッシンジャーが、まあ、あのちょっと考えたのが、すごくね、世界をインターナショナルオーダーで広く見た時に、の一部の金お金持ちがね、今日の新聞のときは8人の世界のノープのお金持ちが、30何億人のね、平均以下の人のすべての所得と等しいっていうね、資産と等しいっていう、もう本当にこう一部の人がお金持ちで、あとの30何億人はそうでないというような、それがどんどん加速化して、国際水平分業もそうだけど、企業がそう設けていったときに、政治というのはあくまで一人一票でやると、そうしたらどうしても、それがあまり行き過ぎたら、振り子のように戻るだけであってね、永遠にグローバリゼーション、反グローバリゼーションになるんじゃなくて、グローバリゼーションに行き過ぎたのを、戻そうとしてるのが僕はトランプ大統領であると、で考えた場合ね、僕トランプ大統領っていうのは外交の面である意味では優れてるかなと思うのはね、今までマルチナショナルっていうか国際連合とか、僕も国連にいてよくわかるんですけども、議論しても決まるはずがない、
なるほど、ね、
ところで議論するよりか、バイラテラルといって、ロシアと直接プーチン大統領と交渉するとか、
はいはい、
ね、中国どうしたらいいということって言ったら、中国からどんどん物が入ってくるとか、それに、ね、関税をかけるとか、人民元操作させるどうとか、あるいは台湾の問題を出したりしながらね、ワンチャイナポリシーから変えたりしたり、でロシアと仲良くすることによって、ロシアって貿易のあれがないですからね、
はい、
要するに、核兵器の削減交渉とか、アメリカにとってプラスになるようなね、交渉できるんで、典型的な、ね、プラグマティズムであって、そしてビジネスマン成功した、 その感覚からいけばトランプがやろうとすることは読めるような気がするんだよね。
なるほど。
複雑に考える彼自身が豊かになるためには、どうする、はい、アメリカファーストで、彼自身がファーストであるって考えた場合にね。で見たら、なんとなくね、はい、行動は見えてくるんですけどね。
なるほどね。非常にわかりやすいキャラクターでね、あまりこう僕歴史に目配りしたりね、他の人物の意見をこう考えたりとかね、自分自身の哲学を持つとかね、なんかあまりそういう感じはないんですけどね、
はい、
これは私先ほど阪神淡路大震災のこと言いましたけど、うん、日本人は自然災害を受け入れるんですね、結局のところ。
そうですね、受け入れる。ね、
そしてそこから、考えられる考え方っていうのは、自然を相手にね、うん、まともに戦うことはない。それを、やっぱり、警告なりね、うん、それを知恵なりね、
うん、
いろんな形でこう、まあ、諸星君ではないですけど、うん、一人一人の考えにできる、
うん。
ところが西洋はね、初めに言葉があったというロゴスなんですよね。
そうですね。
ロゴスですから、どうしてもこのロゴスで作って、っていった理想とか理念とかアイデアとかね、イデアになるんですね、
うん、
でそれはやっぱり今もう完全に破壊し尽くされたと、
うん、
成熟したがゆえにですよ、
うんうんうん、なんかロゴスって来た時に、はい、僕は大陸の合理論をね、デカルトなりやっぱと思ってたんで、はいはい、イギリスの経験論とか、はい、ジェームスのプラグマティズムって、トランプをプラグマティズムで考えた場合に、
うん、
その意外とその自分が儲けたり、
うん、
利益を上げるためには割とコンティンジェンシーというか変化するようなね、うん、そういう能力あるかなって思ったりするんですね。
なるほどね。
で先ほど僕も冒頭に先生も言われたように、
う
ん、日本というのは自然と調和すると、
そうですね、
だからトランプ大統領の登場に関してね、
はいはいはい、
日本は老荘思想のようにね、
そうなん、
流れのようにね、
はい、
こうそこに合わす方法がね、は
い、
こちら戦略もって何かよりか、うまく、うん、
そうです、うん、おっしゃったようにね、トランプがね、うん、アメリカが、問答主義的になったから、
うん、
日本も問答主義的になろうって、そうじゃないわけですね。
も
う、アメリカにアメリカ的な手法で対峙するよりも、うん、日本はね、やっぱりもう、トランプはね、災難ですよ。ね、
うん、
これはトランプとね、なんとか話せばなんとかなるとかね、うん、そういうことじゃない。だからその災難をもう日本はね、どうしようもないね、あんなに多数の死者ができる、できたね、阪神淡路予期せぬことをね、まあ、トランプも予期せぬことですよ、
うんうん、
それから
予期せぬことをブラックスワンというみたいですね、予期せぬことが起こったときにどういうふうに衝撃インパルスで反応するかというの
は、
ね、
はい、
まあ、ブラックスワンの登場によって、
豊
洲市場もそうみたいですけど ね、 ね、すごく、うん、汚染されたものがね、出てきたり、こうしましたね。
そうか、はい、いや、ぜひ東洋思想的にね、
うん
うん、
東洋思想的にその流れに合わせて、
ええ、
本当に、まあ、パラダイのシフトが起こって、世の中政治も経済も、
うん、
IoT なりの技術もですね、含めて、うん、まあ、将来ね、まあ、紛争ということも含めて何が起こるかわからない、状況の中でね、
はい、
どのように考えていくかということが非常に大事なんですよね。
アジア南洋協会のこれが使命だと、
うん、そうですね、まあ、アジア南洋協会100周年この前ありまして、
はいはい、
それでやっぱり歴史のリズムを理解しながら、現在のこうな流れ、やっぱり西洋的な考え方がいつも言うように東洋的な老荘思想のように流れに任せてやるということで、うん、あっという間の14分になったんですけども、はい、本日のゲストはアジア南洋協会の、評議員の松本浩二先生でした、
はい、
先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。